とハッピー NPO。
はい、これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日ナビゲーターを務めます、私、京都 NPO センターの近藤忠宏です。どうぞよろしくお願いします。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは NPO 法人楽ちん研究所からお越しいただきました中井哲郎さんです。テーマは楽しみながら本格的な科学の知識やものの考え方を身につけるということです。中井さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
楽ちん研究所ですけど、楽ちんっていうのは楽しく知るに送り仮名のんとつけて楽ちんというふうに読むんですね。
はい、そうです。
はい、面白い名前ですね。
そうですね、はい。
楽ちんということですけど、今日のお話は、理科の実験。
はい、
理科の実験と言いますと、古くずっと思い返すとあれですね、まあ、私なんかはどちらかというと理科が大好きで、実験の時間心待ちにしてた方なんですけど、先ほど中井さんにお話、あ、そうだ、中井さんのことをご紹介すると、今日は楽ちん研究所の講師を務めていただいている中井さんですけど、中学校の理科の先生を長年やってらっしゃったと伺いました。
はい、そうです、はい。
で、伺いますと、僕はもう子供ってみんな理科大好きなんじゃないんですか、実験待ってんちゃいますかって聞いたら、そうでもないんですってね。結構 理科の実験が苦手なあの子供さんたちもたくさんいらっしゃるらしいですね。
そうですね。
いや、僕なんか意外だったんですけど、もうまあね、あの英語とか数学算数はまあどうかなと。だけど理科は大好きだったという方なんですけども。でそれで今日、の活動なんですけれども、はい、NPO 法人楽ちん研究所さん、はい、楽しい科学入門講座っていうのをやってらっしゃると、
はい。
そのタイトルがまた面白いんですよね。大道仮説実験講座、親子孫で楽しい仮説実験講座、発明発見紙芝居などなど、なんかすごく理科の実験、科学の実験とは思えないような面白い名前がついてるんですけど、中身はなんかすごく本格的な、あの科学の実験家だというふうに伺いましたが、まあ、その辺の内容ですね、はい、今日はいろいろご紹介をいただきたいと思いますが、はいはい、まずはこの楽しく知る楽ちん研究所さんですね、
はい、
こちらはどういった団体なのか少しご紹介願いますか。
NPO 法人で活動させていただいてるんですけども、楽っていうのは楽しむということなんですよね。まあ、勉強がまあね、楽しみだという人がなかなか見受けられないんですけど、本来は科学者も、昔から科学者は楽しいから思わず、まあ、実験してしまうとか、うん、研究してしまうっていう、そういうことでいろんなものが発見されてきたんですけど、うん、その本来に戻って楽しく知ろうという意味合いを込めて楽ちんというふうに、それでまあいろんな人がワイワイ言って研究しようというので楽ちん研究所という名前をつけたんです。
はいはい、はい、中井さんはその中で今その京都で活動を展開していらっしゃいますけど、
はい、
この研究所さん自体は本部が、あれですね、愛知県名古屋にあって、
あ、
はい、全国で活動なさってるんですね。
そうですね、代表されてる宮地さんという方は、まあ、名古屋で、
はい、
楽ちん研究所で、まあ、いろいろその講座をされているので、まあ、そこがまあ中心となってるんですけど、北海道でもあるし、はい、それから 南の方で九州の方でもやっていましたもん。
北海道から九州まで、はい、それぞれにそういう、はい、あの講師を務めて活動を展開していらっしゃる方々が、
はい、
あのまあ、支部的な感じで活動していらっしゃるということですか。で、具体的なその活動の内容ですけれども、先ほど私少し何々実験講座というような面白い名前をご紹介しましたですけれども、はいはい、どういうようなことをやってらっしゃるんですかね。
ですね、はい、まあ、親子孫で楽しい仮設実験講座っていうのをあの例に言うとですね、はい、まあ、これは2日間の講座なんですけど、ちゃんとまあ、テキストというのか事業書というんですけど、そういうのがありまして、それをこう1枚ずつめくりながら、そこに問題が書いてあって、
うん
うん、でその問題は実験できる問題なんですよね、
はい
はい、なので、まあ、まあ理科的なことが多いですけど、そういう中でこう予想を立てて、それで、まあ、選択肢があって、まあ、クイズみたいな形でそこに丸をつけるんですね。で、手を挙げてもらって、
うん、
それで、人数が多いところにいるか少ないところにいるかっていうのも分かるんですけど、でいろいろ意見を言ってもらって、最後に、まあ、実験するっていうのを、まあ、順番にやりながら、こういうことが分かるのかみたいな感じで、いくつかの実験をやりながら、まあ、最後こう、なんかこう分かっていくっていう、そういう流れになっている
。要はその全てその実験の手順書があって、手順に従って何かやったら、はい皆さんできましたか、こうなりましたねというのをやるんじゃなくって、実験をする前に、はい、さあこれをやったらどうなるでしょうかというところを、 その仮説実験っていうのは、まずはその仮説を立てて、でみんなでそれをこう話し合うわけですか。
そうですね、まあ、仮説っていうのはいくつかの予想があって、全体の流れで仮説が出てくるんですけど、うん、そうじゃなくて、まあ、予想がたくさんあって、予想を立てるっていうことがまず第一なんですね、はい、だから自分の意見をこうはっきりさせるっていうことは、
はい、
その、まあ、世の中でね、やっていく上でも大切なことでもありますしね、
うん、
はい、
この活動の一番 の、はい、そのまあ、肝のところが、そのまず予想を立てるというところなわけですか。
そうですね、結局、まあ、学校で、まあ、教科書があったら教科書に答えが書いてあって、でも世の中で のものっていうのは答えが決まってないことが多い。
そうそう、答えのないものが多いですよね。
そうですね、
はい、
ですから、まあ、そういうものを解くためにどうしていったらいいのかっていうのを、まあまあ、物の見方考え方までつなげていきたいというのがあれですけども、うんうん、まあ、手始めには昔の科学者たちがこう研究していったことを、まあ、こういろいろやっていこうという、
うん、
そういう流れですね。はい、
科学者となるとそれは本格的な研究になってくるんでしょうけど、でもかつてはそういうような教育というか、いうようなことも行われていたわけですか。
教育の前ですね。
教育の前ですか。
そうなんですよ、 教育っていうその学校とかができる前なんですよね、
うん、
科学っていうのはその理科というような教科がな入ってなかった、
まだ確立されてない、
そうなかった時代のに、その、まあ、今はもう それが入り込んでしまってますけども、 その前は、まあ、楽しいから、まあ、そうやって実験しよう、予想を立てようみたいな、そういう人たちが集まったところで実験主任みたいなのが、まあ、やっていたっていうのが、まあ、科学の始まりなんです
よね。方法としては、まあ、そういうような昔の方法みたいなものを取り入れながら、
そうですね、
ということでしょうかね、
はいはい、
ということはもう科学者育成講座ではないんですよね。
あ、そうです、そうです、そうではないです。科学教育ではなくて、科学入門教育を、まあ、体験しようという。
今なんか難しいことがそれはそのこの楽ちん研究所の大きな目的になるんですかね。
あ、そうですね、
科学 科学教育ではなくて科学入門教育です。
そうです。
ちょっとそこの違いを少し解説してもらえますか。はいはい、
あのまず科学教育っていうのもあんまり言わないですよ。理科っていう、
ね、理科ですね、
うん、はい、理科でなくて科学なんだよっていう思いがあるんですけど、はい、それはまあそのやっぱりその科学者たちが発見してきたっていうそういうあの、ことの思いがあって科学っていうんですけど、うん、で今の科学っていうのはそのまあ科学が発展してきたところをあの、まあ、知識としてこうおしなべてこうあの、勉強していこうっていうような感じなんですけど、そうではないと。その、科学者が発見してきた過程、またはその科学者が発見してきたことっていうのは間違いもいっぱいいっぱいあって、でも予想を立ててすでに間違いが分かって、ほんでまたあの実験してみたいな形でやってきた、そういうあの過程を、体験することによってそういう科学に入門する、
うん、
というのが科学入門教育っていうふうにあの位置づけてるんですけど、
科学に入門する。
あ、そうなんですよ。
なるほど。要するに科学っていうのはその知識を得るための学問じゃないんですよね。
あ、そうです。その
通り。やっぱり未知のことを、これは別にそういういわゆる、まあ、平たく理科の理科でいうような、はい、そういうような分野のことだけではなくて、何事につけても未知のことをこういろいろなその考え方を巡らして、でそれをまた検証する方法を編み出して、
はい、
そしてし、まあ、真理を
そうです、ね、
こう追求していくっていうか、はい、そういうこと自体が科学ということなんですね。
はい、その通りですね。言っていただいたらおっしゃる通りで、はい、
その、まあ、方法論というかの触りを学ぼうというのが科学入門講座、
はい、そうですね。はい、
なるほど。いや、あの今ご説明を伺いましてようやく分かりました。
なるほど。
なるほど、
はい、
あ、実験やってその結果を学ぶということじゃないということです ね。実験はあくまでも一つの手段に過ぎないということですね、はいはい、
そうです。
そのための、
はい、
お、そうやって考えるとあの理科とか科学とかこう言ってる言葉ももう奥深くこう感じてきますね。もうちょっといろいろ考えないといかないといけないなという感じがいたします。はい、まだまだあのお伺いしたいお話はたくさんあるんですけど、ここで一度ですねちょっとミュージックブレイクを挟んでまた後半に移りたいと思います。今日中井さんの方から選んでいただきました音楽は小袋の桜です。本日のゲストは NPO 法人楽ちん研究所からお越しいただきました中井哲郎さんです。引き続きどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今科学入門講座とは何だというようなことをいろいろとご説明を頂戴してきたんですけれども、はい、じゃあ具体的にその科学入門講座でやっておられるさまざまいくつかの講座ですね、はい、どういうようなことをやっておられるか少しご紹介いただけますか。
はい、まあ、あの、日にちを決めて、その講座がありますので、まあ、来てくださいというような形でチラシを配ったりとかいうような形でやってるんで、あの、毎月やってるとかいうようなことではないんですけども、はい、その中でやってるのが、まあ、あの、ちょっと今のコロナの時期でやってませんけども大道仮説実験講座というのが、まあ、半日で、うん、その科学に、まあ、少し、まあ、入門できるっていうような感じであのやる実験があるんです。
で、まあ、どんな実験なんですかね。
それはね、はい、例えばビリリンというのはその静電気の実験なんですけど、
はい、
それも予想立てながらこう実験していってあのやるんですけど、
はい、
あのまあ指と指でこうやってビリッとくるとか、
はい
はい、でまあ
静電気の放電ですか。
そうですね、はい、あのみんなで手つないで、
はい、
あの電気通るだろうかみたいなことやったりとか、
おう、
はい、でまあそのちょっとその電気があの どうやったら溜まって、どうやったらあの、まあ、放電するかっていうような流れを、まあ、フランクリンという人が、まあ、発見してきたんですけど、本当は間違ってるんですけど、あのそのビリリンの中では、まあ、その説っていうのはすごく有効なので、それを使いながら、
その説っていうのはちょっと教えてください
あ、その説その説っていうのは、その要するにその電気がまあまあ流れていくっていう
か、人と人が手つないだ時に電気が流れるかいうことに対して流れるという説ですか。
そうですね、うん、そうですね、はい、で、まあ、プラスとマイナスっていう、言葉を作った人も、まあ、フランクリンですけども、
はい
はい、まあ、そういう、まあ、水が流れるように流動説ですね、
はい
はい、水が流れるように電気が流れる、
うん、
そういうあの考えでちょっとこうあの、予想を立てながらやっていくと、まあ、当たっていくというような、そういうあの実験なんですけどね。まあ、実はですね、
はい、
そういうなんかの解説しててもわからなくって、このチラシも面白そうだなっていうのもあるんですけど、
はい、
まあ、来てもらって体験してもらわないとわからない部分がいっぱいあるんですよね。
ぜひ来いということですね。ラジオの限界かと思ったらそうじゃなくて、講座の限界でこれは行かないとわからないということなんですね。まあ、でも要は、そうやって、まあ、ヒントじゃないけど、これをやったらこうなりますか、こうなります、こうなりますといくつかあの選択肢を与えて、
そうですね、
で答えてもらうことですよね。
そうですね、
うん、はい、先ほど伺ったんではなんか面白い話やなと思ったのは、はいはい、あれですよね、あの体重計に乗って片足立ちしたら体重変わるかとか、
はい、
気をつけした時とうーんと踏ん張った時では重さが変わるかとか、
はい、
そんなこともなんか質問に出して、結構
う
ーんと気張ったら重なるやろうとかいうふうに答える人もやっぱりいてはるわけですよね。そういうような感じでいくつか質問っていうか、あの答えが用意されてて、
そうですね、うん、例えばそのまあ、ご飯食べたらご飯食べた分増えるやろうかとか、うん、そんなこともちょっと考え
て、ね、なるほど、はいはいはい、うん、
いやそんなことないやろ、ね、人間が食べるんやからね、どんどん出ていったりしてるから、そんなん体重計になったらやっぱり減ってるやろとかいう考えたりとか、
300g のステーキを食べても体重は 300g は増えないということですよね、
うん、ね、そういうふうに考えるかいややっぱり 300g きちっと測ったやつを食べてんやから、それは絶対体重計に乗ったら入るはずやと考えた、
うん、なるほど
それでまあ意見を交わした後で、じゃあ体重計に乗ってるんやって、まあステーキを食べてじゃないですけど、
うん、で、あの肝はもう一つ仮説ということ、あの予想ということと加えて、その子供さんだけじゃなくて親も一緒に、で親は必ずしもその引率者じゃないんですね。
そうです、
一緒に問題に取り組もうということ。
そうなんです、その通りなんですよね。で参加費も、親子孫家族でということで、大人は2人目から何人来てもらっても追加参加費はもらえません。
あ、そうなんですか、
はい、してるんですよ。でそれは、まあ、あの付き添いは1人でいいだろうというふうに考えて、あのお父さんは来られなかったりするんですけど、まあ、ただやったら行こうかっていうので来てもらって、で、体験してもらって実は大人がまあ楽しんでもらえる
子供より大人の方が楽しんでたりするわけです。
そうです、
実際そうですか。やっぱりその大人が正解をリードしていくとも限らないんですか。
限らないです、それは全然限らない。だからそのまあその、経験がね、
はい、
あの有効に働く場合と、あの
無駄な知識
やった、無駄な知識やったっていうこともあったりしますよね。ちょっと知ってるためにこれ絶対これやと大人が言うたら、いやいや違うよ、もっと冷静にか、あの純粋に子供が考えたらそっちの方が正解や。
なるほど、そうですかこれはまあ親も子も楽しめるということですね。
はい、
終わられてからこの 親御さんなんかはどんな反応されてますか。
そうですね、例えばこのチラシに書いてあるんであれば、 お父さんなんですけど、はい、予想してから実験するは何でも応用できるのではないか、子どもたちも生き生きと楽しそうに実験しており有意義な時間でしたというふうに書いてもらって、
まさしくもう狙い通りじゃないですか
そうです、ね、
何にでも応用できるっていうのはそういうことですよね。
あ、その会社での開発にこういろんな知恵を出すのに、うんうん、そういうことが役立つとか、
はい、
いうように、まあ、お父さんなんかはそんなことを考えておられたりとかいうようなことがありますね。
なるほど、はい、まあ、そういった活動ですけれども、はい、これから先ですね、
はい、
まあ、もうすでにね8月の活動は夏休みですから、予約も入っていたりして、なかなかこれから皆さんにご案内して新たに参加いただくというのは難しいのかもしれないですけど、この先ですよね、今度、いつ9月にまた講座を開催されるんですよね。
そうですね、はい、9月は、30倍の世界というので、
はい、
簡易なんですけどすごくこう面白い、しかも簡単にこう見られるそのライトスコープという顕微鏡があるんですけど、それを使って、昔々、ロバート・フックという人が、発見してきたことを、まあ、つい体験していこうっていうような、うん、そういう親子孫で楽しい仮説実験講座をやります。
なるほど、はい、これが9月の18日土曜日と20日の祝日ですね、この2日間にわたって開催されるということで、はいはい、こちらはまだ、応募の方は受け付けていらっしゃるんですね、
はい、大丈夫です、はいはい、
これはホームページの方から、詳細はご覧いただくのが一番いいんでしょうかね。
そうですね、はい、楽ちん研究所というのでこう検索してもらったらすぐ出てきますので、
はいはい、楽ちんっていうのはひらがなでもカタカナでも、
あ、そうですね、まあまあ、あ、そうですね、いけると思います。大丈夫ですか。
はいはいはいはい、でもし直接中井さんの方にお問い合わせをされるということであれば、はい、メールアドレスと電話番号をご紹介しておいてもよろしいですね。
はい、お願いします、はい、
メールアドレスが、中井 NAKAI アットマーク楽ちんはですね LUCTIN.ORG もう一度申し上げます、nakai@lucin.org 電話番号が 090-7550-3485 0907-7550-3485、中井哲郎さん宛てまでお問い合わせください。
はい、よろしくお願いします。
はい、ぜひたくさんの方にご参加いただいて科学入門講座です ね、
そうですね、
楽しんでいただければなというふうに思います。
はい、
はいはい、それでは本日、お越しいただきましたゲストの方もう一度ご紹介して終わりたいと思います。 NPO 法人、楽ちん研究所中井哲郎さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のナビゲーターを務めましたのは京都 NPO センターの近藤忠宏でした。どうも今日はありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968まで。